折り返し第68節。神参りをするに、雨が降るから風が吹くから偉いと思うてはならぬ。その辛抱こそ身に徳を受ける修行者。いかにありがたそうに信行やお祓いをあげても、心に誠がなければ神に嘘を言うも同然じゃ。柏でも無理に大きな音をさせるには及ばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも大声をしたり節をつけたりせんでも、人に物を言う通りに拝め。六、徳に通じる。八、広がりに広がるの意。とかくまずは徳を受けよということである。おかげは広がりに広がってくる。雨も風もすべてお徳を受けるもとである。雨風も親愛と悟れたとき、心から心願ありがたしと受けることができる。すべてをありがたしと受ける心、すなわち誠である。68節からこの6と8にまつわって、師匠大坪宗一郎氏はご理解をしてくださっておられますね。68節6がどうしてお得になるのかというと、その徳に通じる。昔、これは哀楽語録の一つですねの中にあります、何と言いましょうかね、師匠と天地金の神様、神様とのまあお約束事とでも言うのでしょうか、その言葉の持つ意味合いというのでしょうかね、まあある意味言語のようなものとも言えるのかもしれませんね。暗号というのでしょうか、そういう不調というのでしょうかね。六のもとは昔、まあ江戸時代というのでしょうか、武家社会というのでしょうか、六高ということを申しておりましたね。その六高がいくらだとか、何万石といえば大きな大名になるのでしょうか、百石とか千石とか、まあそのいわゆる何ですかね、お殿様からいただく禄ですね、禄を半分とかも申しますが、まあ何と言いましょうかね、今で言えば給料でもないですね、今で言えば何というのでしょうかね、よく分かりませんが、そういういわゆるお殿様からいただくもの、そのいただくもので、まあ、生活をしていくというのでしょうかね、成り立たせる、そのいわゆるお神からいただくものというわけです。ですからこれはお神といえば、まあ信心で言えば神様ということになりましょうかね。神様からいただくもの、そして私どもがそれによって生活を支えていくもの、生かされているもの、生きるものというのでしょうかね。そういう意味合いが根底にあってというのでしょうか。そういうようなところから派生してきて、六という数字、これはその六高の六に通じ、そしてそれはさらに神様からいただくお徳というものに通じるというようなことから、六のお知らせはお徳のお知らせだということになっていますね。そしてまたこの八というのは末広がりですね。ですから漢字の八ですね、末広がりですから、広がりに広がるという意味にいただきますね。扇子などもそうですね、扇子を広げると末広がりになっています。ですからまあおかげならおかげが末広がりに広がっていくと、これがそのある時師匠がその扇子を これからますます広がるなと思っていたら、戦争をくるりと神様はひっくり返されたと。そのそこですね、あれは逆さに見るや富士の山、何でしたかね、扇をひっくり返してみると、まあこれは史実褒美になりますけれども、白線ですか、白線ですかね、白線や、なんとかは富士の山、逆さに見るやですか、白線や逆さに見るや富士の山ですか、戦争をひっくり返す、まあ逆さにすると富士山みたいに見えますね。まあここもいただきようがあるようですけれども、神様がその白線を、これから師匠がいよいよ広がりに広がっていくなと思っておられたら、くるりと回された、いわば逆さになってシースボミになったわけですね。富士山のようになったわけです。ですからまあここはいただきようで、あ、これはこれからシースボミになるのかなといういただき方もありましょうね。そして実際シースボミになってきているという現実もあるにはありますけれども、まあここもいただきようですねというところもあります。神様がそれこそ富士山日本一を目指せというわけですから、日本一の富士の山、いわゆる信心の世界においてというのでしょうか、神様のお心にかなう信心という、いわばいわゆる誠の信心ということでしょうかね、そこにおいては日本一を目指せというわけですね。これもいただきようでは、その信心において日本一を目指せ、富士山を目指せと神様が、そのいわゆるただご比例をいただくとか広がりに広がるというだけではダメだぞと、その内容としてそれは信心の内容が日本一と言われるほどしの内容が充実されねばならないのだと、そのことをいわゆる信心の充実、信心の日本一、神様のお徳をいただくということでしょうかね、においての日本一、神様から気に入られる、神様に喜んでいただくということにおいての日本一を目指せとお示しくださったと、まあいただくのが私は妥当なように思うのですけれども、そしてまたさらに、例えばシリスボミになるといたしましょうか。ところがあの扇子というのは要がありますね。要に向かってはなるほどすぼんでおります。しかし扇子の要の向こうはまた開いております。まあわずかばかりですけれどもね、その扇子は突端からというのでしょうか、端っこからということはなかなか難しいですね。やっぱり途中に要、その心棒みたいなのを入れますから、その向こうはいわゆる要をクロスしてまたさらに広がっていきます。そのいわゆる日本一を目指して、その要に到達して、さして、まあそこからまたさらに広がる、確かに広がりようは小さいかもしれないけれども、裾野の広がりから見れば少ないかもしれないけれども、さらにそこから広がっていくわけですからね。日本一を目指して、さして、そしてそこからさらに広がっていけよというような神様のまあご神といただくのが私は妥当なように思いますけれどもね。なるほど、一旦は狭まるようにあるけれども、そこを通って日本一を目指して、そしてそこから さらに今度はまた広がりの世界が開けてくる。いわばそこまで貫き通さなければいけないのだということでもありますね。途中で折れてしまったのではその要のところまで到達しませんとすぼむばかりです。その要を過ぎますとまた広がってきます。ですから神様の願いはこの要を目指して日本一を目指して登ってこい、そしてそこからさらに今度は広がっていく。まあその要を過ぎた後の広がりようは限りがありませんね。しかしその要に到達するまではなかなか修行であるかもしれませんね。というようなことを神様がお示しくださったのではなかろうかと、これは私の思いですけれども、私はそう感じますね。神様が教えてくださることを私どもがいかに感じ取るか、それが神様のご機関にかなういただき方でなければやはりいけませんね。まあどれが本当かというのはまあその人によっても違ってきましょうけれども、しかし師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる信心において間違いのないもの、確かなところ、これは確かなところを焦点においてやはり信心をさせていただかねばならない。師匠が置かれた信心の焦点、それはやはり真の助かりです。人間の真の助かりです。ただ人間のまあ何と言いましょうかね、お金が儲かりさえすればよいとか、病気が治りさえすればよいとか、いわゆる現世利益と言われるその現世利益的な発展を願われての信心ではありませんね。商売が繁盛すればよい、まあ大抵は商売が繁盛することであったり自分の願い事が叶うという、まあそこで止まる人が多いのでしょうけれども、師匠はそのもう一つ向こう、やはりそのまあそうですね、やはり自分の願いが成就することを願っての信心というのはある意味その尻すぼみになるのかもしれませんね。そしてその要を突破した時、突破してからが本当の神様が下さろうとする本当のおかげがいただけれる。それはそこには繁盛の限りがない。もうここまでということはない。繁盛に繁盛する世界というのがその要を突破したところからいただけてくる。ではその要を突破するというその要は何か。これはやはり神様の願いを願いとするその志願成就、私の願いが成就するという信心から心願成就、神様の願いが成就するという信心に育った時ではないでしょうかね。ではその心願成就とは何か。これは昨日も申します、人が助かるということが神様の願いの第一だと。ではその人が助かるということ、真実助かるということですね。ただ私ども人間氏子の人間の生身のある人間としての願いが成就する、わがままな願いが成就するということではない。そこに助かりも感じるけれども、そういう助かりではない。いかなる難儀だなと思うようなことの中にあってでも助かっていけれる心をいただく信心、私どもはそれこそ今日のご理解にもあります、ミニご理解にもあります、一切が親愛といただけれる信心、そこはどこにあるのか。それはやはり天地日月の心、私どもが天の心を、地の心を、日月の心を身につけようとする、 それこそ神様が願われておるわけですから、神様が私どもに願われる天地日月の心、その一切合切が私どもが天地日月の心を身につけようと、そこにはまった時に、そこに焦点を定めた時に、まあ要というものがそこに定まった時でしょうかね。一切のものがそれこそ親愛だと、私どもの身の上に起きてくるさまざまな事柄は、それは私に泥の心を、地の心ですね、泥の心を、また天の心を、日月の心を身につけさせようという神様のお働きだといただけた時に、初めて一切が親愛ということになりますね。ただ私どもが願い事が叶う、繁盛をする、それが親愛の表れだということではない。病気が治った、ああ神様の愛だということではないわけですね。もちろんそういうこともありましょうけれども、そこに込められた神様の願い、それは人間氏子の心が育つということ、それも天の心、地の心、日月の心が育つということ。天の心とは、与えて与えてやまぬ麗しい無条件の心。地の心とは、受けて受けて受け抜く、そして根肥やしとする、自らの心の根肥やしとする心、その泥の心で八合目までと教えてくださいますが、まあ、泥の心をもう少し具体的に言うと、黙って収めるということになりましょうかね。人から何か言われる、一言言い返したい、こっちが本当ですよ、こうした方がいいですよ、まあ、バカになるということもありますね。泥の心の稽古の一つの手段ですね。中でも黙って収めるというのが一番取り組みやすい。腹を立てないというのもありますね。人を責めない、泥の心になって収めていこうというわけです。今朝はご記念中に喉がちょっとイガイガしてきました。で、咳をしておりました、私がですね。そしたら家内がその蜂蜜をお湯で溶かして持ってきてくれました。別に私が頼んだわけではないけれども、持ってきてくれた。ああ、これなどは天の心だな、まあ、私じゃないですよ、家内の天の心だなと思いましたね。やっぱそういう些細な中に、でもふとしたことの中に天の心の稽古ができるというわけですね。そういう天の心の稽古であったり、泥の心の稽古をする、そこには争い事もなくなるでしょうね。師匠がある時、まあ修行生の間で、ご婦人の間でいろいろ台所で問題がやっぱりあったそうですね。人間がたくさん集まると、人間関係やいろいろな思い違い、勘違いであったり、思いの違いもありますからね。その時にある修行生の方が、お土産といただかれた、土産と書きますね、お土産、土産、土、泥ですね、泥が生まれると書きますね。まさにそういうイライラ、モヤモヤ、その人間関係の中にあって、その腹が立つようなこともあろう、そういう中に泥の心が生まれるのだ、まさにそういう時にこそ泥の心を稽古するのだということを神様が教えてくださったのだとご理解くださってありましたね。まさにお土産ですね、神の土産。そういうイライラ、モヤモヤ、人間関係の間で揉めている時こそ神様のお土産なのです。泥が生まれる時なのです。泥の心を稽古する時なのですね。その気になったら問題はなくなりますね。よし、ここで泥になろう 泥の心で治めよ、黙っていいよ、黙って泥の心で治めよというところには問題がなくなりますからね。それこそ信心の力になるというわけですね。まずは天地に自立の心を身につけよう、稽古をしようと腹を決めることですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。